はい、こんにちは。左大臣光永です。秋もようよう深まる昨今、いかがお過ごしでしょうか。京都ではもみじの赤みがいよいよ増し、今日はどこへ、明日はどこへ行こうかとそわそわします。先日は東寺院に行ってきました。足利将軍家の菩提寺です。もみじの色が池に映り込み、素晴らしかったです。さて、先日発売しました聞いてわかる日本の歴史、幕末の動乱、ご好評をいただいております。ありがとうございます。嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1864年正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストファイルです。通して聞くと楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。桜田門外の変、池田屋事件、大宮事件、鳥羽伏見の戦いなど幕末の有名な事件はほぼ網羅しています。2018年は明治維新150年ということで、とても盛り上がっていました。京都では二条城や行山歴史館など明治維新に関わりの深い場所で様々にイベントが行われていました。確かに明治維新は日本人として覚えておくべき歴史上の重大事です。徳川の世が終わり、世の中が大きく変わりました。しかし明治維新が手放しで素晴らしいものかというと、私はそうは思いません。明治維新には薩摩長州が自分たちの行ってきた犯罪行為、殺人、強盗、放火、強姦を隠蔽するためにことさらに華やかに宣伝した神話としての側面があります。幕末、長州によって天皇の拉致が計画され、御所が襲撃され、京都の町が焼き尽くされました。徳川慶喜は平和的に大政奉還もしたのに、新政府は全くやる必要がない戊辰戦争を引き起こし、血で血を洗う争いの末に御維新がなったんです。戊辰戦争は日本の歴史の中でも最も不毛な戦いであったと私は思っています。もちろん戦争は全て不毛といえば不毛ですが、戊辰戦争ほど戦う必要のなかったバカな戦いは歴史上珍しいと思います。ここで戊辰戦争とは、慶応4年正月の鳥羽伏見の戦いに始まり、東北地方に飛び火し、明治2年1869年の5月に函館五稜郭で終わった一連の戦いのことです。戊辰戦争をやるまでもなく、平和的に大政が奉還されていました。大政奉還は坂本龍馬と徳川慶喜によって作り上げられた慶応維新とも言うべきものでした。慶喜が大政奉還を決めたと知った時、坂本龍馬はよくぞご決断されましたと涙を流して喜んだんです。ノーベル平和賞もんですよ。一滴の血も流さない平和的な政権以上でした。もちろん大政奉還といっても、徳川氏は依然強い力を持っていました。全国に800万石の領土を持ち、慶喜の官位もそのままでした。できたばかりの新政府にとってそれは大きな脅威に思えました。しかしだからといって徳川を徹底して武力で潰す必要があったのか、戦争の他に方法はなかったのか、はなはだ疑問です。本音は新政府はできたばかりで財源がないので、徳川の領土を奪って自分のものにしたいということでした。西郷隆盛はあくまでも武力倒幕にこだわりました。大政奉還によって武力倒幕の口実が失われたことに西郷は不満でした。そこで薩摩藩士伊牟田尚平と増光久之助を江戸に送り、強盗や放火を繰り返させ幕府を挑発する手に出ます。ここに下総郷士相良早々も加わり暴れまくります。彼らは徒党を組んで練り歩き、金持ちの家に押し入っては金品も強奪しました。庶民は薩摩御用盗と言って恐れました。江戸だけではなく関東一円に騒ぎは広まっていきました。各地で無頼官たちが蜂起し、勤王倒幕を掲げて放火略奪の限りを尽くしました。西郷の狙いは幕府の側から戦いを起こさせることでした。そして幕府はまんまと挑発に乗り、怒りに燃えた庄内藩兵が三田の薩摩藩邸を襲撃。この時西郷隆盛は大いに喜んだという複数の証言があります。これをきっかけに鳥羽伏見の戦いが引き起こされました。西郷の狙い通り、幕府の側から戦いを起こさせることに 成功したわけです。なぜ西郷隆盛がここまで武力倒幕にこだわったのか、実はよく分かっていません。どう考えても理屈に合わず説明がつかないため、学者から在野の歴史研究家まで様々なことを言っています。一番言われるのが関ヶ原以来の恨みでということですが、そんな関ヶ原で島津義弘が敗走したということだけで、西郷隆盛の武力倒幕にかける凄まじい熱意は到底説明がつかないです。和をもってたっとしとなすとか、敵も味方も死ねば皆仏とか、古くからの日本人の価値観と西郷隆盛のやり口は全く相反しています。日本人ではないように思います。西郷の命令で江戸で放火強盗を繰り返した相良宗三は、その後西郷に命じられて赤報隊という組織を作りました。鳥羽伏見の戦いが終わり、いよいよ江戸城総攻撃ということになります。相良宗三の赤報隊は東山道を一路江戸へ向かいます。道すがら旧幕府領の村々で相良宗三は民衆に呼びかけました。徳川の世は終わった、我ら新政府に従え、新政府に従えば年貢は半分にしてやるぞ。年貢が半分、そりゃいいやと民衆の多くは新政府に飛びつきます。これは西郷隆盛が相良宗三に指示を出して民衆を味方につけるためにこう言えと命したんです。しかしですね、新政府はできたばかりで財源なんかないんですよ。年貢半減なんか初めから無理と分かりきっておりました。口約束で民衆を引きつけたはいいけれども手詰まりになりました。そこで新政府は全ての罪を相良宗三になすりつけます。相良宗三は官軍の名を語り、沿道から金や食料を奪った偽官軍であると決めつけました。相良宗三は下諏訪の総督府に出頭を命じられ、何だろうと言ってみると問答無用で捕らえられ処刑されました。西郷隆盛は散々相良宗三を利用した割には彼を救うために何一つ手を打っていません。相良宗三は西郷隆盛に手駒として使われた挙句、用なしになったら捨てられたわけです。こうした事実は巷にあふれる西郷隆盛を絶賛した書物には都合よく省かれています。それではいけないと思います。西郷隆盛を語るには西郷の偉大な部分も暗いねじけた部分も分け隔てなく語るべきです。廃仏毀釈について。廃仏毀釈とは仏教に対する弾圧迫害を指します。仏を廃し釈迦の教えを潰すという意味です。戦国時代にはイエズス会やキリシタン大名によって神社仏閣への破壊が行われました。で、時々これ勘違いしている方がいらっしゃるんですけれども、イエズス会が指示を出してそれをやらせたんじゃない、末端の信者が暴走してやっただけだとこう言う方いらっしゃるんですけれども、違います。イエズス会が指示を出して神社仏閣の破壊を行わせました。江戸時代にも迫害がありました。儒教や水戸学の立場から仏教への弾圧が行われました。しかし明治の廃仏毀釈は規模も生産さも戦国時代や江戸時代のそれとは比べ物になりません。発端は明治元年に出された神仏分離令です。もともとは神仏集合の寺社に神社と寺を分けさせ、神道を国家宗教にすることが目的でした。しかし神仏分離令を拡大解釈した神社関係者や民衆によって仏教弾圧の嵐が全国で吹き荒れました。中にも奈良の興福寺はひどい打撃を受けました。歴史ある2000体もの仏像が燃やされ、経典は商品も包む包装紙として使われ、多くの宝物が二束三文で売りに出されました。僧侶はことごとく減俗させられ、僧侶の名を捨てて春日大社の神官に転職させられました。五重塔はわずか25円で売りに出され焚き木にされるところでした。廃仏毀釈が最も激しかったのが薩摩で、1600以上もあった寺院は全て破壊され、僧侶は全員減俗させられました。政府は廃仏毀釈に驚き、歯止めをかけようとしました。神仏分離というのはあくまでも神社と寺は分けようと言っているだけだ、 仏教を廃絶しろと言っているのではない。僧侶に還俗を強制したりしてはならない、とお触れを出しました。しかし、その波は止みませんでした。明治4年に政府が仏教保護政策を打ち出した後も、仏教弾圧の波は止まず、明治9年頃になってようやく終わりました。廃仏毀釈については、教科書にはほとんど書かれていません。明治維新によって封建制が打ち砕かれ、市民平等の素晴らしい世の中になったと、ひたすら明治維新も褒めたたえるばかりです。しかし、それではいけないと思います。明治維新も語るには、明治維新の良いところも、暗いところも、両方分け隔てなく語るべきです。日本史上最悪の文化破壊である明治の廃仏毀釈を語らずに、明治維新を語ったことにはならないと思います。廃仏毀釈については、後日改めて詳しく語るつもりです。司馬太郎氏の作品について、高度経済成長期の終わりあたりまで、幕末の歴史は明らかに薩長寄りで語られてきました。西郷隆盛が、桂小五郎が高い志を持って、日本の夜明けのために活躍した、そして明治維新という偉業を成し遂げたのであると、ここには司馬太郎氏の小説が大きく影響しています。司馬太郎氏は幕末の志士たちの物語を単純で分かりやすい英雄物語として書きました。未来を信じて突き進む若者たちの姿が高度経済成長期の気風にぴったりあって、映画やドラマにもなり大いに受け入れられました。龍馬が行くも、燃えよ剣も、世に住む日々も、今読んでも最高に面白いです。登場人物が皆明るく爽やかです。読めば何か大きな気分になって酒が飲みたくなります。戦争の犠牲になる庶民の姿などはほとんど描かれないので、スカッと気分よく読めます。しかし、ここに困ったことが起こるわけです。司馬太郎氏の描く司馬ワールドがあまりにも面白く、司馬ワールドにおける坂本龍馬や西郷隆盛があまりにも魅力的であるために、小説を歴史上の事実とごっちゃにする人が多く出ました。その影響は今日まで続いています。でも違うんです。言うまでもなく、司馬太郎氏の作品は小説です。歴史上の事実を元にしてはいても、英雄物語であり、フィクションです。そのことは司馬太郎氏が最も自覚していました。龍馬が行くではなく、漢字を変えて龍馬が行くとしたのもそのせいと思います。司馬太郎作品が英雄物語であることは、例えば燃えよ剣で土方歳三が函館で最後の切り込みをかける場面などによく現れています。名は何と申される。長州部隊の士官は、あるいは薩摩の新任参謀でもあるのかと思ったのである。中歳三はちょっと考えた。しかし函館政府の陸軍奉行とはどういうわけか名乗りたくはなかった。新選組副長土方歳三と言ったとき、官軍は白昼に竜が蛇行するのを見たほどに仰天した。歳三は駒を進め始めた。士官は兵を散開させ、射撃用意をさせた上でなおも聞いた。参謀府に参られるとはどういうご用件か。幸福の軍師ならば作法があるはず。幸福。歳三は馬のほどを緩めない。今申したはずだ。新選組副長が参謀府に用がありとすれば、切り込みに行くだけよ。あっと全軍射撃態勢を取った。歳三は馬腹を蹴って、その頭上を跳躍した。どうですか？めちゃくちゃかっこいいでしょ。ガンダムや少年ジャンプのバトル漫画に通じるかっこよさがあります。これだから、司馬作品は娯楽として最高に面白いんです。しかし、実際には西郷隆盛も桂小五郎も土方歳三も司馬ワールドに出てくるような英雄豪傑ではなかったし、明治は司馬太郎氏の描くほど明るく輝かしいばかりの時代でもありませんでした。当たり前のことですが、小説と事実は違います。それを踏まえた上で娯楽として楽しむべきものです。しかし、小説をそのまま歴史上の事実のように誤解する人が多くあり、その影響が令和の今日まで続いていることは嘆かわしく思います。セゴドン万歳、明治維新万歳、こういう熱に浮かれたような、 能天気な歴史観から日本人はそろそろ解放されるべきじゃないかなと思います。本製品は嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1864年の正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストファイルです。メディアは DVD-ROM です。通して聞くと楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。語りによる聞く日本史、語りによる聞く日本史、教科書で昔習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスーッと一本の線でつながります。在庫がなくなり次第販売終了となります。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。